One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、されとて書くだけじゃなく喋りだって感じならば僕モテクルーがトーク発信 We are 僕モテポッドキャストボリューム203。
よいしょーい、
久しぶりですね
司会を務めます、私はラッパーの上鈴木薬師です。
カット職人の林健一です。
ぶっこむね、
リアクションしてくれるね。
ぶっこむね、はい、改めまして
、主催の入江ゆでーす。
やっそ
そして俳優の小牧隆之介です。
久々に入江ゆ監督です。
さっき聞いたら、今年2回目、
今年2回目でしょ、登場多分。
俺も多分なんなら、ね、2回目ぐらいだと思います。会うのも2回目ぐらいだと思います。
今年前半終わろうとしてるのに。
前半どころじゃなくて、もう8月が終わるんですけど。
そうですか、ちょっとご無沙汰しちゃいましたけど。
いやいや、ありがとうございます。まあメルマガの方ではね、
毎週やってるからなんか顔合わせてる感じがしちゃうんですよ。
そうですね、なんとなく動向とかはね、わかりますからね。
ポッドキャスターはもうほぼ毎週僕と小牧で組んで、なんとか乗り越えてきましたが、でもいいです、今週のお題、
はい、
鈴木拓司監督のゾンからのメッセージ、ちょうど今週のメルマガで入江優監督も、ね、取り上げましたし、
拓司さんも
僕も実は取り上げましたし、なんで、せっかくなんで。
いや、よかった。いい回の時に。
いい回の時に来ていただけたということでね、まあ行きますけれども、監督どうなんですか、最近っていうか。
メルマガででもね、書いてたんですけど、ちょっと暇だったんですけど、脚本書いてたりしてて、あと、なんか精神的にちょっとやばくなったりもした時期もありつつ、割とダラダラしてて、あと今ギャングースの宣伝が始まったんで。
そうですよね。相変わらずチラシを配ってる監督ですよ。
いろんなところにチラシを持ってったり、今日はね、配送したりしましたね。
これさ、普通に映画館に突っ込んだりしてんの？
映画館に持ってってるけど、昔断られたとこもあるから、そういうとこはもう諦めて、置いてくれそうなところに行って。
それさ、あれこの人監督じゃないみたいな顔で見られたりしないんですか？
いや、でもね、一応ね、礼儀として映画を見て、チケット買って、
その後に、
置いてもらうっていう。自分もこう、お客さんとして、
一回ペイしてるんですよ。そんなことやってる映画監督って。
でも昨日ツイッターでどっか置いてもらえる店とかありますかって言ったら結構反応があって。
ありましたよね。俺もツイッター見せたら、なんか、下北のビレバンとか、
そう、
あと、うち来てくださいとか。
上田城下町映画祭、長野県のところとか、あとまさか加藤亮君から来て、僕の実家の金物屋によく来ますけど。
加藤亮君。金物屋なんですよ。
金物屋の。
そう、なんかちょっとめんどくさい感じになって。
加藤亮君の実家どこなの？
静岡
ね。静岡なんだ。
なんかその、なんかね、ご実家に誰がいるかわかんないんだけど、そこの実家の人に、ちょっと入江と申しますが、みたいな感じで。ちょっと複雑な感じだと思ったけど。
いや、でもね、改めて、僕ツイッター見てたんですよ。そしたらちょっと冒頭ね、ダバナしてますけど、今泉力也監督、このツイッターがファッと目に入って、入江監督が、埼玉のラッパーからこう自主宣伝してて、他の映画でもずっと宣伝をしてて、今でもやってるみたいな話があって、この人やっぱすごいなという。改めて上映は11月の
23
か、
これのね、いい兄さんの日って
、いい兄さん、
悪い兄さんしか出てこないんですけど、いい兄さんの日っていう、
いい兄さんは祝日の金曜日ですね。
そうそうそうそう、3連休のドア玉、
ドア玉の金曜日で、いい夫婦、11月22はうちの嫁の誕生日、
いい夫婦、
忘れられない、
次の日です、
嫁と絶対行きますよこれ。
いい兄さん
の日、でも悪い兄さんしか出てこないでしょ。
予告編を見る限りいい兄さんあんま出てきてるような感じないですからね。
いい感じね。こうだから毎年やっぱ僕ら主催とはいえ、入江優監督の映画が一応毎年見れてないです
か。一応毎年やってますね。
一応毎年あるんですよ。
そうですね。
いや、これ逆に言うとピューピューなんて毎年 CD 出せてないんですよ。すごいなと思って。
いや、ミュージシャン毎年では無理でしょ、アルバムは。
いや、でも映画毎年ってやっぱすごい。
いや、でもね、今年撮ってないから来年がきついかもない
です
から。
2019がね。
そういう意味ではギャングースが当分こう。
なるほど、最後の一本みたいな。なんなら去年はだって2、3本ありましたもんね。
去年はビジランテと。
ビジランテがあって、SR のドラマもあって、もあったし、22年目の合格もあったりしたんでね。
そうなんですよ、タイムラグがね。
タイムラグがね。
そうなんですよ。
撮った後。
はい、僕も今年は、出演させてもらった映画多かったりするんですけど、来年少ないな、みたいな。
名優あるじゃないですか。
ありますか。
泣き虫ショットの奇跡が。
あ、
9月にね。
はい、7日からですね。
もうすぐじゃん。
7日からね、はい。
間もなくなので。
盛り上がっていくメデマガということで、はい、改めて、メデマガの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コーナーいきます。
はい。
今週のメデマガ MVP は誰だってことで、
はい。
毎週僕たちは入江優監督プレゼンツの僕らのモテるための映画制定メデマガというものをやっておりますが、こちらの連載の MVP を毎週決めておりますが、振り返り小牧根くんいけますか？
そうですね。軽く振り返ってまいりましょう。
はいはい。
ボリュームがですね。
288。
来ましたね、288。
おー、
はい。傑作か、そうでないのか、ゾンからのメッセージ項ということで。
この後語る映画ですね。
はい。まずは、監督入江優の新編さっき映画でモテると思ってたということなんですが、非常に久々に、
そうですね。
本人が。
まあなんかちょっとね、AI 研究者の方と話を伺ったりしたとかっていうのが、まあその、これからね、今 AI の本ってすごいいっぱい出てるんですけど、その割と第一人者っていう方に会って、まあ、ちょっと話聞いたりとか、
ちょっとぶっつけで聞きますけど、これなんか、今後の作品に関係したりして、
まあちょっと取材
してったりすると。
シナハン的な感じで、あとはね、ちょっと精神的にやばくなったというのは、浜口竜介監督って僕の同世代の、監督の総特集がユリーカで、ありまして読んだらですね、まあ、度肝抜かれて、あ、ここまで同じ映画を見てても、見方が違うというか、深い人がいるんだっていう、まあ、浜口さんね。
はい。
林健一君も大好きな、蓮見茂彦さんと対談してるんですけど、
そうですね。
まあ、すごい特集でしたっていうのを、ちょっと書いてます。はい。
続いて、
はい。
産業レビューのコーナーですね。はい。入江監督は、
今週ちょっと引きこもってたんで、ジャックタッチのパラードっていうのが、ジャックタッチ特集がね、イメージフォーラムでやってて、ちょっと一本だけ見に行ってみました。
そして、カット職人のね、林健一さんは、
はい、
ペンギンハイウェイとか、あとゾンからのメッセージね。
はい、
これ、本人から聞ける機会があったらあれなんですけど。
今日もしかして撮れるかもって
言ってましたね。撮れ
るんですけど、
林先生はゾンからのメッセージは、あれだったみたいですね。
自分に。でその前に佐藤圭一郎さんがショックウェーブ見て
る。あ、そう。久々に。
復活した
の現場が
終
わって、終わった撮影後の仕事も一段落ついたんですかね。は
い
久々に産業レビュー書いて
る、はい。昨日ね、会いましたよ。
あ、マジで
会って、うん、飯食いました、久々に。
おー。
元気そうでしたね。
おー、よかった。顔は土系色じゃ
なではなんか戻って
ました。よかったっす。
そして、そんな、ボールペン画伯、佐藤圭一郎の映画、狂人画法は、産業レビューでも書いていただいた、ショックウェーブ、爆弾処理班ですね。
うん。
俺ね、これちょっと見たいんですよ。
面白そうですよね。シネマート案件。
そう、シネマート案件ですね。はい。香港映画ですよね。
うん、
アンディ・ラウですね。
はい、
主演は。
はい。
はい。そして、続いて、
うん、
入江優がちょっと真面目に考えたモテる大人になるための映画術ということなんですが、
これはちょっとまあ今回お題で語ろうと思うんで、
はい、
言いますけど、まあ、ゾンからのメッセージを、うん、まあ、二週前に見たんですけど、うん、ちょっとね、だんだんこう、日を減るにつれて、自分の中でこう、存在感というか、どんどん膨らんでくるんですよ、ゾンが。ゾンがどんどん増殖してくるんで。
ここに今、パンフレット。
パンフレット僕、パンフレット買って。
パンフレットもね、素晴らしいっていうのを、メルマガで書きました、
ね。そうなんだね、はい。本当にパンフレット素晴らしいです。
うん、という連載です、
ね。はい。
じゃあ、後ほど。
後ほど、聞いて語っていただいて。
は
い、
続いて、
はい、
カット職人、林健一さんの、はい終わった恋と映画を数えるということで、はい、毎週カットを数えていただいてるんですが、
はい、
日本名作シナリオ選を今年はね、数えて、はい、シリーズ17弾、
うん。
今回は新幹線大爆破でしたね。はい。
あれ結構長いんですよね。俺も最近シナリオを読み直したんですけど、
おー、
シーン数もね、めっちゃ多いですよ。300シーンぐらいあるんで。
わ
あ、
す
ごい。そしてひょっとしたら、林さんは日本映画、娯楽日本映画で初の1000カット超えの作品はこれなんじゃないか
っていう、うん。でも確かにでもそんな気もするよ。
言っていただいております、ね。
スピードなんかよりも何十年も前にこっちとらやってんのっていう映画ですよ、もう本当に。はい。そして続いて。
はい。あ、続いて私ですね。
はい。
私はですね、俳優虫眼鏡っていうね。
はい。
世界一敷居の低い。
何言ってんすか、
はい、演技
がっつりやってるじゃないですか。
はい、細やかな演技にね。
はい。
はい、フォーカスを当てるという、そんな連載をしてるんですけど、うん、検察側の罪人を。
おー。上田拓也さん。
はい。
話題だよね。
見てまいりまして。
はい。
先週初登場1位でしたね。
そうでしたね。
見てきてですね。
うん。
はい。 虫眼させていただきました。
してましたね。もうちょっとこう、若く話したって別にいいんですよ、もうちょい。
原田雅人監督。
原田雅人監督、
はい。なんですけど、結構、ここ最近の作品って、すごいスピーディーだったり、うんうん、情報量がめちゃめちゃ多くて、
うんうんうん、
セリフとかテンションとかが、ぐって、ギアがぐって上がる瞬間が、すごい楽しくて、その辺のことを少し書かせていただきました、
ね。書いてましたね。はい。ありがとうございます。続いての連載は私、ラッパー上杉学習のすべての映画ヒップホップであるということで、僕もゾンからのメッセージを今週これだけ見れたんで、語ってみまして、もうね、この後の本編で語ります。パンフレット読んでいくとまた感想が変わるっていうね。なんかね。
まあ変わってくるよね。
変わってくるっていうね。うん、
俺ね、すごい見たくて、はい、ただ夜9時からの回一本
だけで、ポレポレ東中だけなんですよね。すけど、で、僕の回には、まあ、これたまたま、鈴木拓司さんが、ブレスしてまして、僕は入江優の友達ですっていうことも言えないテンションだったんで。
どういうこと？
で、なんていうかもう、普通に、もう、いい映画でしたって言って、パンフレット渡してサインをしてもらったパンフレットはここにありますけど、いや、なんかね、で、今週僕も入江監督も連載書いて、なんか、星的には真逆に落ち着いてんですけど、うん、今週一緒に語れてよかったなって思うことと、うん、今週ラジオで語れるのがよかったなと思うんで、この後本編楽しみにしてください、うん、みたいな感じですね。
俺、だって、お二人の連載読まなかったですから、
ね、逆に。
そう、
逆に、ね。東京の上映は終わっちゃったんだよ、今日ね。
今日の金曜で終わりなんですよね。うん、
ただまあ、またどっかでやる
とやると思います。
あとこれから全国に広がっていくんじゃないかなって気がするんで。うんうん、
でも本当、カドミで言ってましたけど、2018年やっぱね、引っかかる映画の一つには絶対なるなと思いますんで。まあ、本編で。
はい。そしてですね、みんなのディグというコーナーがございまして、はい、うん、今週は街 SF 映画
だったんですかね。このお題ね、
は
い。
で、これは後ほどのガチ話の。
読者様限定の、
はい、方で。
はい。
はい。やりますね。うん、そして、デートのための映画データベースコーナーがありまして、はいはい、そして最後に、編集長、大川編集長による書評コーナーがありまして、うん、
ちょっと戻ると、明日からツイート橋本忍特集が、新聞芸能でありますね。っていう情報とか載ってますね。
うん、あれ何を書評したんだっけ？
書評コーナーはですね、泣き虫ショットの奇跡、私が、はい。
来週
そうですね、7日からなので、来週末ですね。
原作、そうか、あれ
原作ね、すっごい面白いんですよ、本当に。
ちょっと見たくなったな。
大川さんも今年のベスト10には確実に入るんじゃないかって、
ね、
言ってましたね。ありがたいことで。
そんな連載でしたが、
はい、
MVP は
大川編集長からですね、
はい、
ちょっと届いて、いませんので。
あ、お前来ないん
ですか？そうなんですよ。なんか最近、スイミングを始めたそうで。
大川さんが
。はい。
今スイミング
泳いでるんじゃないかなと思うんですけど。
読者賞が一応来てるから。
嬉しいっすね。
大川さんから届き次第。
ちょっと待ってください。じゃあ、いつもね、日々読者の DDD さんが送ってくる勝手に読者賞というものがありまして、少々お待ちくださいね、今ちょっと。
最近なんかちょっとタイムラグ発生したりしたよね。
そうなんです
よ。
なんか DDD さんも忙しいみたいで。
あと告知あんましてないから
な。ラジオのかな。で、意外と収録が早かったりしちゃうから。ちょっと待ってくださいね。今メールを読み込んでおります。今日も入れ替えのシネマベーラ帰りということで。
そうなんです。あと、名古屋シネマスコーレの坪井さんって編副支配人の方がね、声のクレジーロードの上映が今日最終日だったらしくて、東京にいらっしゃっててですね、ちょっと、
お会いしてきた
ね。ガストで。
おーい
会ってきましたよ。まさかの主演の方もサプライズで来てて。
へー。
そう、アップリンク結構熱いなって感じですね。
ね、僕は、まあ、その時、坪井さんいませんでしたけど、坪井さんのドキュメンタリーが、何でしょう、タイトルが。
シネマ
競争曲。競争曲ね。見たりしましたけどね。だから結構最近坪井さん逆に東京に来るっていう。
うん。
ちょっとですね、ちょっとメールがまだ呼び込み中
です。ゾンからのメッセージとか、スコーレでやったらいいんじゃないかなと思う。
スコーレは絶対いいっすね、
うん。合ってると思うんだよね。
合ってますね。ちょっと待ってくださいよ。金曜日の渋谷、カラオケ録音。 お泊まりしてますが。
うん。あとね、結構なんか最近暇だからいろんな人と会ってて、その、うん、ゾンからのメッセージを用意したポリポリ東仲間の支配人とも、この前たまたま飯食って、新世界マテちゃん一緒に作ったプロデューサーなんで。
なるほど、なるほど。
なんか最近お前売れてるらしいな、みたいな。
あ、そうなんですね。
そう。うん。なんか最近だと、沖縄スパイ戦士って俺も見たドキュメンタリーが、ポリポリで満席になったりしてて。
で、僕の見た回もゾーンすげえ入ってましたよ。まあ、たまたまトークショーがあった日でもあった
から。あのね、蓮見茂彦さんがね、レビュー書いてくれたかなんかで伸びたんですよ、後半。後半どんどんどんどん埋まってって。そういう意味ではもっとロングランしてもよかったのにねっていう話をしてたんですけど
ね。そうですね。今日で終わっちゃいますもんね。
まああとね、古澤さんがすごい頑張って、プロデューサー兼脚本家の古澤さんが、毎日ね、アナウンスを自分でやってるんですよ。
あ、そうなの。
影穴みたいなので。
影穴が始まるときに、生の、これからなんとか映画が始まりますって言って、ゾンからのメッセージの世界観込みの影慣れをする。
へぇ、あ、それすごい素敵ですね。
姿は見えないんだよ。うん、そう、うん、声だけは、あれこれ今喋ってるのっていう。
絶対今なんです。
へぇー、
うん。あれいいシステムだな
って。あれはね、ポレポレならではっていうか。
そういうアナウンスが入る映画館ってもう全然ないですもんね、だって。
じゃあ、288号、勝手に読者賞を届きました、読者の DDD さんから。
いつもありがとうございます。
遅ればせながら、こまけねさんが出演された TBS ラジオ、アフターシックスジャンクション生放送の怪談ナイトを見ました。ふんわり怪談、語り口はうまく内容もバッチリ解決しないあたりが、人づての話らしく面白いなと思いましたと。
すいません、ありがとうございます。
あったりしまして、今週288号の読者賞は、イデイユ監督の関東言。
あら、うん、関東言、はい。
はい、他の映画監督と、ご自身を比較したこの文章の、うん、ヒッチの圧の高さにうなりました。
ありがとうございます。
図らずもこの夏お時間ができてしまったイデイ監督の魂の叫びとも言える名文ですと。辞典は、うん、大川編集長の泣き虫ショッタンの奇跡書評です
。ああ、なるほど、うん。
瀬川五段のことは前から知っており、遅咲きのプロ編入試験の話も知っていました。その辞典がそんなに面白いとは興味が引きつけられましたということで、辞典になりますと、うん、ありがとうございます。
でも
引き続きメルマガの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今週メインのコーナーいきます。
はい。
今週の僕モテムービーはなんだということで、
なんだということで
今週は何度か語りましたが、鈴木拓司監督のゾンからのメッセージ。
うん、はい。
どんな映画か、じゃあもうパンフレット読みながら説明いたします。
あ、ぜひ。書いてあんの？
ぜひお願いします。
一応ストーリー書いてあるから。
ああ
20年前から謎の現象、ゾンに囲まれた、夢と一丁、うん。街の人々が集まるバー、湯、お湯の湯を舞台に、店のママ、店員、セミナー主催の人、ゾン囲碁世代の若者たち、などが、集まる群像劇であります。
うん、
ある日、町の外れに住む、カンタロウのもとへ、ゾンから謎の VHS テープが飛来する。
そんな話なんですか？
住人たちに変化が起き始めるという、うん、そこに巻き込まれる6人を描く青春 SF 群像劇。
なるほど。
なっております。一応説明的には。
はい。
まあ、そういう話かな、どうかなっていう。
いや、よく書いたなと思う。この文章
は。あらすじを。
VHS 以外にも結構飛んでくるからね。
飛んでくる。まあ、そうですよ。まあ、ベースだけ言うと、ゾンっていう現象が、街を囲ってるんですよ。ある街を。で、これ、ロケ地深谷なんですよ。
ロケ地深谷らしいですね。
深谷なんです。井出監督の実家、今ご実家がある深谷。で、僕らも埼玉ラッパーでお世話になった深谷。
はい。
で、深谷で、ゾンって何かなっていうと、なんか、ノイズかかった映像みたいな幕がこう、貼られてるっていう。で、そっちには近づいちゃダメだし、行っちゃダメだよっていうのが20年前から起きた。っていう、偏僻な街で、ゾン以前を知ってる人もいるし、知らない若者。
ああ、そっか、20年前だから。
20年前だから、知らない若者はまあ主人公で、まあどうしていくかっていう話なんですけど、まあ、最後監督持ってってもらいたいんで、ちょっと先僕、
あ、いや、ちょっと俺先言っていいですか？
あ、ちょっと待ってください。
まあ、メルマガで書いたんで、詳しくはメルマガを読んでいただきたいんですけど、まあ、SF の低予算の SF っていう意味では、太陽にちょっと近い
ん
ですよね。
あ、なるほど、なるほど。
一つの街の中で起きる SF っていう意味では、そういう意味でどうクリアするのかなと思ったら、低予算感っていうのは全然、 あの、カバーしようとしてなくて、ただ、やっぱ、これはね、あの、予告でも見るとわかるんですけど、あの、空がね、ゾンビずっと追われてるわけですよ。で、そこがシネカリグラフィーっていう、あの、フィルムに傷をつけて、まあ、ランダムな動きをさせるっていうのを、映写して、さらにそれをデジタルに落とし込んで、空に全部合成してるんで、
めちゃめちゃ大変な作業だ。もう、何分分のフィルムに、カリカリカリカリ、傷つけたり、なんか、ね、マジックで色つけたり、
ちょっと焦がしたりとか、いろいろやってて、で、常にその、変化し続けてるわけですよ、空は。
うん、ああ、こう、グ
レグレグレグレやって。
で、その中で、こう、いろんな人が、まあ、ゾーンってもう20年あるらしいんで、もうゾーンが普通の人もいるし、いや、ちょっと待てよ、ゾーンって何なの、向こう行っちゃった人もいるよねっていうふうに、謎を追求していく人もいて、そこのね、群像模様がまず面白いですよね。で、ね、正直前半はね、これどこに向かうんだろうなと思ったんですけど、まあ、結論を先に言っちゃうと、後半、まあ、ある事件、世界を揺るがすの事件が起きるわけですよ。それはま、SF であるじゃないですか。この世界の謎を追求して、まあ、解決したいっていうのが、ちゃんとやってくれるんですよ、それが。そこで世界がこう、パカッと変わった瞬間が、ほんと素晴らしくて。そこがね、僕が埼玉県深谷市っていう海のない町に住んでましたけど、あー、なるほどっていう、うん、俺こういう気持ちだったわっていうのがね、全部出てるんです
よ。向こう側が、ゾンの向こう側がっていうか、
ね。そうですね。で、あとね、こう、まあ、哲学的なところ要素もあるんですけど、そのゾンって何なのっていう、自然的な、ちょっと形状学的な問いとかもあるんだけど、ちゃんとね、登場人物の行動で映画を見せてくれるんで、その VHS がいきなり来て、VHS って見たことない人いるから、
ああ、何これ、まず何これが。
そっか、世代的に。
で、知ってる人が、いや、爪折ったるから、うん、なんか大事なもんなのとか。
これは大事なもんよ、みたいな。
上から録画しねえように。
そう。とかね、そういうのがあって、で、あとなんか、急にホタテの貝殻が飛んできたりする。
ホタテは悪なんですよ。
うん、あとね、ゾーンっていうのがその地面にもあるらしくて、穴ぼこの中にゾーンがあったりするの。そこにビール瓶を落としてみたらどうなんだろうと思って、やったら上から降ってきちゃうとか。
ポンって下に落とすと上から、出てくる。
だそういうなんかね、割と行動で映画を見せてくれるんで、うん、なんか、ね、運動してるなって感じがあって、うん、で、メルマガの方ではその、カメラを360度パンして人を追いかけることによって、その空間の狭さっていうのを表現してるって書いたんですけど、それがその街が覆われてしまってるっていうことも大変になってて、やっぱ鈴木拓司監督の演出すごいなっていうのは思いました。あとまあ、これ多分後で拍手言ってますけど、パンフレット読むと、鈴木拓司監督とプロデューサーの古澤武史さんの、往復書簡が載ってて、ある劇中で施されているメタな視点の謎が解けるんですよ。
ちょっと書いてましたね。
鈴木拓司監督のゲゲの女房って、はい、慶一郎が やったやつ見る、見っとわかるんですけど、調布の駅前が出るじゃないですか。で、あれ、水木先生の話なのに、現代の調布の街じゃないですか。かそこで一回、映画の物語から、ちょっと離れるんですよ、観客は。あれ、なんだろう、この違和感というか、それでいいのって思っちゃうことを、もっと突き詰めて今回ゾンからのメッセージやってて、それがね、すごい面白かったですよ。どうかなって多分思う人はいっぱいいると思うんですけど、物語って、そもそも何ですかっていう、ゾンっていうものを物語じゃないんですかみたいな、そういうね、問いかけがあってね、すごい面白かったですね。という感じです。
はい。
なるほど。
引き受けていくと、僕は、それより半歩前までで一回原稿を書いてるみたいな、ちょっと感じて聞いてもらいたいんですけど、もうこの映画まず、まあ、素人映画観客として、もうすごいチープなんですよ。ルックとしては。まず出自が、ワークショップのスタッフを使って、撮ったっていう。で、その方たちが出てるんですけど、出てるだけじゃないんですよ。実は、後ろ側の美術とかもガンガン担当してるんですよ、その人たち。それ後で知ったんですけど。で、僕見ながら、まあ、変なし、チープだなと思いながらも、でも、これ、なんだろうなってずっとこう疑問に思いながら見てて、で、眠くなるわけじゃないんだけど、なんか一回この映画と距離取らないと、俺ちょっとわかんないなと思う瞬間が何回かあったりもして、目をつぶったりも本当にして、見るんですけど、なんかね、飽きはしないんですよ。っていう不思議な運動があって、で、NA 監督がちょっとメタ的なと言ったけど、まあまあ結構、なんか、それやっちゃうみたいな編集とか、絵の作り方とかも、
ちょっとこれ言っちゃってもいいかもしれないですね。 撮影スタッフが映るんですよ。
そう。
ね。
そう。そうなの。あ、まあ、連合会社ですね、うん。映画を撮ってる人が急に挟まったり。
それは別に
ただね、それはね、ギミックがあって、うん、一応ね、その主人公の少年が、ビデオカメラを持って、ゲットして、うん、それで、なんか取材風にやっていくんですよね、うんうんうん。そのカメラの中だけ、なんかふっと振ると、うん、レインコート着たスタッフがいるんですよ。
一人で逃げてったりするんですよ。で、このエクストリームなんだと思って、で、見ていくわけですよ。で、見てるんだけど、で、僕のオチで言うと、ちょっとどう捉えるかわかんなかったんだけど、まずは、で、幸いというか、僕の見た限りは鈴木拓司監督はその後に、トークショーを10分だけしていって、うん、で、プロデューサーの古田さんも行って、で、主演、出た女優さん2人ぐらいいて、10分ぐらい話して、うん、で、聞いてく中ですげえ腑に落ちてたことがあって、うん、なんかね、その、まず僕、言語で書いたのは、ゾンっていう言葉ってすげえちょうどいい、良くない？なんか、ゾンって何って思うじゃん、うんうん。ゾンって言いたいじゃん。なんかゾンっていう絶妙な感じのバランス感覚が多分映画にもあって、うんうん、よくわかんないんだけど、嫌いじゃないよね、ゾンみたいな、うん、ところがあるっていうのが、多分この映画のすごいとこだなっていうのと、うんうん、あと鈴木拓司さんが言ってた、居場所っていうキーワード、これ、パンフレットでもあるんだけど、すごく印象に残ったのは、この映画がポレポレ東中の一巻だけでしか上映してない、今ここでしか上映してないっていうところに、僕は逆に幸せを感じてますみたいなことを言って、でまさにこの映画って作り手側が居場所を探って、探ったからこそ次のここじゃないどこかに行くっていう話だし、鈴木拓司さんもこのポレポレって空間含めてこの映画がすごくハマってるなみたいな投稿してて、なので僕は正直一回引いたんですよ。僕1点なんですけど、うん、逆に。なんかね、中途半端な点数をつけたくない映画っていうか、うん、3点満点つけないんだったら1点にしようと思って1点にしたんだけど、なんかね、で、プラス、その、やっぱ、監督の原稿を読むと、僕がそこまで考えられなかった要素はいっぱいある。そう、SF 的に、ちっちゃい街の SF 的に面白いこといっぱいあるんだけど、僕はそこで一瞬目で感じれてないの。なんだけど、僕つまんないと思わないの何なんだろうと思って。普通俺この映画見たら、つまんなかったなって思ったら簡単じゃないですか。映画の感想として。でもなんかね、つまんないって言えないみたいなのがずっとあって、それがパンフレットと、トークショーで保管されたんですけど、変な映画なんですよ、すごく。わかりにくい映画って、鈴木拓司さんも本人も言ってたし、わかんない映画なんだけど、なんか絶対やってるだろ、お前、みたいな。
でもね、脚本読むとですけど、すごいわかりやすいというか、割とその身近な日常の話しかしてないから、
うん、
最近生活どうなってるのかとか、うん、そのちょっとそのゾンに追われちゃって、
うん、
宗教がかかったワークショップやってる人とか、
うん、
なんかいるだろうな、こういう人出てくるよねとか、
うんうん、
割とねそこはね、SF とかを読み慣れてる人だったら世界に入ってきやすい。
なるほどね。
最初にね、バーユっていう、バー、ホタテ小屋みたいなバーがあって、そこでみんな集ってくるんですけど、主人公の少年と少女が行くと、ザブザブくださいって
言
うんですよ。ザブザブ。ザブザブっていうなんか飲み物が、
うん。もう、設定が未来、なんか SF だから。
でもまあ、そういうのってさ、SF だとよくあるじゃん。
いいよね。
ザブザブそれ一回しか出てこないんだけど、うん、ザブザブ飲んでる人たちなんだなと
か。私もザブザブみたいな。氷に入ってコーラみたいなのが出てくるんだけど。
何なのかはよくわからない。
あとはね、深谷だから中島社長とかガンガン出てきます。
これはね、羊での埼玉ッパ2の最後に、出演してくれてる、木本さんっていう郵便局長の方とか。
もう出てます。
ベストアクト。
中
島社長もベストアクト。
ベストアクト。
中島社長の出ちゃう、長いしね。
7、8分画面にいるんだけど、見事な芝居をしてる
ぞ。
それは俺、ラッキーすぎて。
木本さんもね、ゾーンに向かってなんか物を投げるっていう、ね、ワークショップに参加してるんだけど、見事。
投げて後のリアクションとかも込みでいいよね。
う
ん、
その、教祖みたいな人にね、こうね、ありがとうございましたとかっていうのもね、
うん、
生活してる人の、こう、お礼の仕方というか、
あ、
このゾーンの中で生活したらこうなっちゃうよねっていうね、芝居をしてるんですよ。
へぇー。
すごく不思議な映画だったな、うん、なんか、投げっぱなしの頑張ってる自主映画って、ルックで見えちゃうと思ったの、俺は。うん、無名の役者さんが出てるし、別に美男美女でもないし。でもね、なんかね、それだけじゃ絶対ねえなっていう感じが、 不思議な持って帰り方
がしました、ね。あとやっぱり、そのドキュメンタリー的に、その街の人の普通にドキュメンタリーとして取材してインタビュー撮ってるんですよ。その主人公の少年が、うん。そうするとちょうど撮影した時に雪が降ったらしく、うん、雪で、まあ、ハウスがこう潰れたとか、うん、農作物がダメになったんだよねとかって地元の人が、まあ、深谷の人がね、おじちゃんが言ってたりするんですよ。うんうんうん、それが、なんかこう唐突なんだけど、うん、あ、そっか、この街ゾーンがあるけど雪とかは降るんだみたいな。
とか、
うん、なんか SF の顔を解釈していく喜びがね、結構あるんですよ。
ああ、確かに、
うんうん。ゾーンっていうのは、その、通過していけるとこ、場所、ものなんだと。
うん。
ただ、そこから出るのがみんな怖いだけなんだなとか。
やっぱね、ゾーンっていう設定が秀逸かも。もうずっとゾーンの話だけど、何か分かんないけど、ちょっとずつ分かったり、分かんなくてもそのなんかビジュアルも良かったり。なんかね、ゾーンって何？ゾーン。ゾーンじゃないんですよ。
なんかこう、まあ、ゲーテッドコミュニティって言って、あの、こう、区切られた、まあ、メイズランナーとかもそうですけど、とか、進撃の巨人とかもそうですけど、太陽もそうですけど、その、ゾンっていう物体のことを、もしかしたらこれ住民たちの心理現象かもしれないぞとか、そこら辺をね、ファジーにしとく設定がすごい上手いなと思ってる、セルフとして。もしかしたらその外側の人にとってはどうでもよくて、内側にいる人だけが囚われてるものかもしれないとか、そこら辺はね、やっぱ古澤さんの脚本は素晴らしいなと思いました。
海外ドラマのあの、何でしたっけ、なんか、ゾーンみたいな、ドームだ。
あ、ドーム。
とか、あと、小松左京さんが、60年代ぐらいで物体王っていう、それもね、閉ざされた、いきなりドーンって巨大な物体が落ちてきて、閉ざされた。
あれ、首都消失とか違ったっけ？
あ、そう、首都消失も、あれは巨大な、台風、超巨大台風みたいなので、
閉じ込められちゃった。
閉じ込められちゃった。
そうだよね、
ええ。
そういうのに近いんだよ。そこは科学的なところは、今回科学者出てこないから、追求しないんだけど、小松左京とか読み慣れてると、割と入っていける気がするんですよね。いや、面白かったですよ。またパンフレットがね、今年買ったパンフレットベストだ
ね。俺もちょっとベスト級。僕ね、何やかんや、3人分サイン入ってますからね。
これ、でも。
鈴木拓司さんと、主演の女の子と、これあれです、あの、バーユのママの。
バーユのママね、声超低いじゃん。
声ちっちゃいの。
すっげえ低いんだよ。
でも、この人たちが実は美術もやってんだって。バーユのママは、ワークショップ参加して役者の、役者もやったりするんだけど、バーユっていう、その、深谷にもともとあった廃屋みたいなのをバーに装飾してんだって、それは鈴木さんがジョギング渡り鳥撮った流れで深谷で撮ってるらしいんだけど、拓司さんが現場に行ってないのに勝手に作ってて、なんか連絡してこんな感じみたいなこと言ってるみたいな、で拓司さんからのオファーは、トークショーで聞いたんだけど、L 字のカウンターだけは譲れないっていうのがあったりとか。
それ、暴言がいました
ね。そう。みたいなのがあって、だからね、そう、みんなで作って、で、もう、みんなで作ったことの熱もね、いい感じに伝わるっていうか。
あと、まあ、小牧根さんは、その深谷よく行ってるんでわかると思いますけど、あの街の閉塞感、だったり、そこの人たちの、こう、まあ、プライドとか、諦めとかいろんなものがぐちゃぐちゃなってるじゃないですか。それをね、やっぱ俺は深谷出身だから、批判的に見ちゃうんですけど、鈴木拓司さんは、あの、後からこう入ってきて知ったから、すっごい愛情持ってるんです
ね。なるほどね。
それがね、相当効果的というか、いい方向に働いてる気がしますね。
あとあの、倉庫って7つ目あれじゃない？また別の倉庫。
別のとこだと思う。
倉庫。でもいい倉庫なんですよ、また。でもゾーンがあるんですよ。何言ってか分かんないけど、ゾーンがいい感じに入る倉庫があるんですよ。
そうね。
そうか、でもまさか深谷を舞台にした SF。
いや、でも確かにね。
でもさ、東京から深谷に行くとさ、なんかどっかでさ、
一線超えてるよね。
超えてるでしょ。どこで超えてるか分かんないけど、ちょっと違うじゃん、もう行ったら。
分かる。
そんな新宿ラインでさ、70分、80分で行くとさ、どこで超えたか分かんないんだけど、もう人は違うというか、
別世界に行
った感じがある。別世界に行
ってる感じがある。
それをね、多分拓司さんはね、感じ取って、また深谷で撮ったんだろうなと思って。
で、なんかそのワークショップって流れでこのバランスでハンドリングするチームってどういうことなんだろうとも思った。古澤さんと鈴木さんって、まあ、メジャーでもやってる映画チームが、このバランスでこの映画作るってすげえバランスだなとも 思いましたね。
うん、あとね、多分撮影終わってからそのシニカリグラフィーもそうですけど、うん、結構いろんなポストプロダクションをね、うん、やってるんですよ。
あの字がやばい。字がやばい、ね。
これ、いっぱい書いて
る。ゾーンからのメッセージっていうメインタイトルを手書き風にしたいっつって、いろいろ試してるんですよ。これちょっと読んでください、これ。
すごいですね。ゾーンの手書き文字についてっていうのがあるんですけど。
1ページ最低。
はい。砂鉄。ごま。液体磁石。うん、わかめ。
わかめ。わかめですよ。
わかめでゾンって書いてある。
そうなんですよ。
作ってんですよ、いろいろ。
へぇー。
なんかこうね、この手触りをね、みんなで表現しようっていうのがね、面白かった
な。あ、なるほど。その、今、俺が話だけ聞いてた、この、はい、シネカリグラフィー
、
合成、
うん、
ああ。
そういうことだって思いますよね。
ああ、面白いですね。こういう風な感じの、なんていう空間っていうか、うん、このゾンっていうのは。
でもあと俺、入れ替えのところ連載読んで、やっぱその後の海の描き方が、うん、
海が素晴らしい。
深谷から海って意味を考えると、やっぱすっごいよね。
あ、深谷から海。
まあまあ、ゾンの向こう側に行くって流れが、まあまあ、あって、その海がね。
海がね、これがね、なんとも言えない海なんですよ。いわゆる、あれ見ました？あの、万引き家族とか。
はい、
とかの海じゃないんですよ。
あの海じゃない海。
そんな優しい海じゃない。
ああいうね、こう、わかりやすい海じゃないんですよ。でも、開放感はある。けど、ちょっと気が海峡的な匂いもするというか、不吉さもあるし。
確かに、あれって映画の素晴らしさだなって、俺、入江監督の原稿を読んで改めて思ったけど、まあまあまあ、行くんですよ。ゾーン越えて、先に行くんで、海に行ったりするんですよ。まあ、若者は。でもね、変なんですよね。今思うと、海の前も変なんですよね。
電車がね、その、まあ、ゾーンの外に出ちゃう人がいるんだけど、通過してくんですよ。
うん、
それまでゾーンの中、もう線路だけなの
ね。うん。電車走んだ
し、ね、物流が急に活発に動き出して。
そう。そう、運動してくんだよね。
すごいなと思って、リミエール兄弟かっていう。急に列車がガーってくる。
そうね。
これはすごいなと思う。
いや
しかもね、ワンカットだけ、小田急線が出てくる。
そうなんです。小田急、いや、あれ、小田急出てくる。
井の頭線
も。井の頭線。
井の頭線。
下北沢
と。下北沢、下高井戸ぐらい行く、井の頭線から、
の車内が出てくるの、急に。
へぇー。俺なんか俺、よくわかんないけど、あそこ泣きそうになっちゃった。
なる、なる。なる。あの、将軍みたいな3人がね。
3人がね。
そこで再会するってなって。
今では帽子ですよ。
今では帽子。
帽子だけであんなことできませんよ。
すごいね、平和なカットで、急に、車内、あれ東京だっていう。
でもさ、でも、まあ何言ってるか分かんないんだろうけど、うん、このバランス感覚ってやっぱすごい不思議ですよね。
不思議。
なんか変な話、もっとうまくこの SF 全として撮ろうとすることもできるような気もするんですよ。
う
ん、
まあ太陽をやった人間から言うとですね、うん、その役者の演技だったり、美術だったりっていうのを頑張りすぎると、どんどんハードルだけ上がってって、崩壊するんですよ。だからあえてその手作りな、あの、ちょっとチープさも含めた手触りを残しとくっていうのはすごい戦略的にも、
なるほどね。
素晴らしいと思いますよ。
変な話、その美術って予算に直結するし、時間にも直結しちゃったりするし、
ね。ハリウッドのさ、C 級、B 級 SF を見ると、うん、ちょっと物足んなさっていうか、あれって思うじゃないですか。
うんうん、
あの、最近だと、あの、真田広之さんが出てた、
はい、宇宙のやつ。
宇宙船のやつだった
り、
宇宙船のやつ。
ライフね。
とか見るとさ、
うん。そう、まあ、若干ありますよね。
あの、その方向性だったらすごいの知ってるってなっちゃうよね。
エイリアンとかやっぱり参照したくなっちゃうんだけど、ゾーンはね、比較対象がないんだよね。
確かに。
それが本当すごい。
そこかもなんか、飽きずに結局見させられちゃうんだって。
もう唯一無二のこの世界観になってるっていうのはね、すごいなと思うんだよな。
あ、でもそれってやっぱ監督のそのジャッジの、
だと思うんだよね。
クレバーさなのか、面白さなんですか？
意外とね、設定ね、パンフレットって読むと細かくて、そのバーユっていう、うん、この手作りの、まあ、みんな集まってるけど、なんかね、設定としてはバー、場所のバーのつもりで、発注したのが、うん、まあ、内装屋さんが間違って、輸入しちゃって、そのままになったとかっていう設定があるんですよ。
へ
ぇー。みんなが集まる場として、なんかそういう名前にしたらしいんですけど、輸入になっちゃって、みたいな。とかね、いろいろ細かく考えられてて。
あ、うん、
あとなんかこのパンフレットの表紙がね、ちょっと手が込んでるじゃないですか。
いいんですよ。
うん。いいんですよ。ちょっとこう、小窓っていうか。
これ変な話、これ、 持って帰ったら嫁がページ開けたもん。
そう、
なんかこれどうなってんのっつって、1ページ目開けたくなるっていう。
小窓からゾーンが見えるようになってて、
うんうん、これゾーンで、ね。
これがゾーンなの、
ね、これがゾーンです。
なんかこれが、なんだろう。なんかちょっとこの映画のテーマ的なことを表してる感じもするんですよね。なんか窓からしか僕らって世界見てないかもなとかっていうのもあるし、あとね、なんだろう、黒澤明監督の、マーダだよっていうあるじゃないですか。
ああ、マーダだよ。
それに似たカットがあって、バーユーの捉えた、まあ、フルサイズ、引きの絵で、春夏秋冬変わってくるんですよ。
はい。
それがね、まあ、マーダだよは実写でやってましたけど、これなんか、手書きのアニメーションで変わってくるんですよね。
へー。
これなんかね、拓司監督が自分で変えたらしいんですよ。
うまい。すごい。
これで、
味があるな。
残されてしまった人の春夏秋冬を描いてて。
へ
ー。ここもなくそうになったんだよな。
わかる。ここ、後半ね。ここね。
なんだろうね、この不思議な手触りというか。
いや、そう、もうすげえいい映画だけど、これ出て、外でビール飲んでたら、拓司さんと黒澤さんが、多分飲み屋行くんでしょうね。ふわーって歩いてって、その後に主演の女の子が自転車でそれを追いかけてるっていう絵まで見れた。
素敵な。
素敵な絵。
ちなみにですね、見たことあるんですけど、この、まあ、変な、最初の冒頭の方で宗教チックのワークショップやってるところの、ここの空き地は、ビジランテで使った家の裏手なんですよ。
屋敷の。
クライマックスの。
いや、三兄弟の家。
三兄弟の。
実家の裏なんですよ。表の方でみんな、キリアリ君とか入ってくるじゃないですか。裏行くとこういう空き地があって。
なんかね、柱みたいな石が2本立っててね、
門の名残みたいなんですね。
そう。で、ここでね、宗教的にワークショップやってる人がいるんですよ。
結構、俺の中高の同級生の親父さんが、まあ、ここ持ってる土地で、しかもその中高の同級生は慶応の SFC 行って、今 AI 研究になってて、全然ね、
なんか、深谷感ないじゃない
深谷感ないんだ。すごいナンパ野郎になって
て。超地元の話じゃないですか。
いや、そんなんで今日で東京上映終わっちゃいますけど、まあ、また多分どっかで。
やるんじゃない
ですか。ちょっと見れる機会があったら見たいなぁ。
まあ、正直、今年そんなに日本映画見てないですけど、一番残ってます、
ずっと。監督書いてましたね。
もちろん、キクトグルジンとかも素晴らしかったし、他にもあったんですけど、この上半期というか、今のところね、一番ずしってきますね。
この手触りで、発するんだって感じが、あります。
見てください、この、おしまいっていうね、
文字。あ、
ジブリ以外に見ようがないでしょ、
で、これ、ごめん、海ですよ、
海。です。このゾーンがなんか、ぐにゃぐにゃ、
ぐにゃぐにゃしたりもしますよ。
ウルトラマンのオープニングみたいに。
ウルトラ Q ね。
ウル
トラ Q のね。
いいよね、このおしまいっていうね。
主演の女の子もさ、映画の中では全然おぼこいさ、どうでもいい女の子なんだけど、舞台挨拶に立つと、すごい可愛いの。今、僕で。とかもね、面白かった。
いやー、素晴らしいですよ。
いや、見れてよかったっすね。で、ポッドキャストの題材になってもよかったなと思った映画でございました。
はい。
ちょっとお便り言いながら進めていきます。まず、普通おたでございます。スケバシ太郎さんです。
ありがとうございます。
電車に乗る IC カードが使えない期間だと知って、見たかったものを泣く泣く諦めて、銀魂2を見ました。よくわかりませんが。前作は東横インで見ました。早送りできるだけマシだなと正直思うくらいの荒れな映画でしたが、本作2ね、逃げられない。何回もギャグを使ってしまう癖が有効的なのか、それとも点々〇〇のパロディでしょうを指摘したくて作っているのですが、原作と実写は別の味があるのだと思いました。
なるほど。
この経験の先週
から、ね。そう、その先週ね、見てきましたよ。
続いて、ゾンからのメッセージ、感想、さすがでございます、ロンペンさん。
いや、さすが。
お題映画見てきました、ポレポレ東高野。ゾンに囲まれた街を舞台にした SF 設定群像劇。ゾンは何かは分からないが、街の空を覆っている。
うん、
時折、映画の撮影班が映っていたり、リハーサルや読み合わせと思われる場面がドラマと地続きで挿入される。
うん、
そうなんですよ。これが撮影された映画であることを強く意識させられる構成なのだと思います。見ている間も、見終わった後も、これが何だったのか、消化、 できない、うん、あれは何だったんだろうと考え続けてしまうような映画、
うん、
古い特撮もののような特殊効果も楽しかった、
うん、
ゾンは街と外を隔てているのか守っているのか、うん、なんとなく街自体が閉ざしてしまっている印象もありました、
うん、
上映後には鈴木拓司監督と脚本担当でもある、古澤健さん
とか
武志さんプロデューサーによるディープなトークがありました、
うん、
質問の時間もあり最初に質問した方が見事に自分に聞きたかったことを聞いてくれて、それはどの程度が当初意図した内容、台本に書かれている内容だったかというものでした。回答としては完成した映画で台本通りだったのは半分ぐらい、
うん、
とのこと。鈴木拓司監督、ドキュメンタリー部分を撮影した深田浩二監督がコントロール、あ、ドキュメンタリー部分は深田浩二さんがやってたの、
うん、
がコントロール不能で、脚本を書いた古澤さんのコンセプト通りいかず、
うん、
現状の映画のようになったという話がとても面白かったです、
うん、
後から気づいたのですが、この質問をしたのは映画を見に来ていた今泉力也監督だったようです。
そ
ではでは、もう映画が渦巻いている現場でしたね。なるほどね。普通歌でございます。ジャンキーグラマルさんです。今作の課題作であるゾンからのメッセージなのですが、スケジュールがまず見れておりません。毎週感想を送ってこのポッドキャストを盛り上げようと思っているので、とても悔しいのですが、近くの映画館での上映が決まることを祈りながら、待ちたいと思います、うん、ということですね。先週メールにちらっと書いたベリーマン監督特集上映なのですが、なんとか8月中に全13作品コンプリートしました。
いや、俺もね、あの、ツイッター拝見してて、うんうん、俺はね、4作品ぐらい止まってるんで。
13作。
もうね、本当にね、悔しいですね。
続きます。デビッド・リンチ監督のマルホランドドライブや、デビッド・フィンチャー監督のファイトクラブにも影響を与えたとされる監督というだけあって、とても難解な作品もありましたが、ラブコメからホラーまでの幅広いジャンルの作品が、昔の映画と思えないぐらい面白くて、
うん、
ポッドキャストでその魅力を語りたくなるぐらいの、映画体験でしたと。いいですね。
ベルイマンはもう本当アメリカ あの監督がみんな見てます。スピルバーグもね、本当影響受けてるし、うん、前作見てるって
言
ってます
ね。ジャンキーグラマーさんの、おすすめ3作。
はあ、ぜひ。
夏の夜は3度微笑む。
うん。
恋愛群像コメディ。うん、そして、第7の封印。
うん。
これはウディア・レン監督にも大きく影響を与えた。
死神の話ですね。
諸女の泉。うん。羅生門に強い感銘を受けて作った話です。
うん。
なるほどね。
本当にいろんなジャンルの、
いろんなジャンル、
はい。あとはですね、あ、ちょっと久々、あの、初めてのメールぐらいの感じなんですけど、てんてんさんから。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと、あの、タイミングはずれているんですが、いつも楽しくポッドキャストを聞き始めて、数ヶ月。
あ、ありがとうございます。
過去のものも順番に聞きつつ、8月からついにメルマガも報道が始まりました、
うん。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、この、今更ながら、うん、未来の未来。見てきました。
うん、見える見ない、
お願いした映画をポッドキャストで評論いただけたので、今更ですが感想を送ります。あ、あの、ディグに、あ、来週のモテデミーに送ってくれた方ですね、未来の未来。あの、細田監督、昔見てた、
うん、
子供の頃見てた、デジモンとかが、
ああ
実は細田さんだったって、
ええー、
あの線になった方です、
はい。いただいた方。
ちょっと行きます、長いですけど、今更ですが感想。大好きな細田作品。
うん。
正直正当な評価ができませんでした。
うん。
細田作品を好きな自分でいたいという感情に邪魔されてしまいました。しかしながら、時かけ、サマーウォーズの時のような、うん、手放しで誰が何と言おうと最高に面白いという感覚にはなれず、
うんうん、
あそこはもっとこうして欲しかったなという感想ばかり出てきてしまいました。
うん、
キャラクターは感情や教訓めいたことを全部喋っちゃうし、監督の伝えたいことが多すぎて、取捨選択できず全部入れてしまった感じがするし、子供向けに作ろうとしたけど、大人も見れるようにした。結果、ガチャガチャしてしまったように感じたし、点々って、
うんうん。
映画のタイトルも、未来ちゃんにスポット当てすぎて、映画の趣旨とは違うような気がしました。
うん、
細田監督の持ち味だったはずの、画面フィックスで、その中でキャラクターで見せるような演出もなく、うん、最近の細田監督作品は、細田感が薄れてきているような感じました。あ、さすがファンだからこそも。一つだけ、白秋さんや小牧根さんと意見が違ったのは、くんちゃんの成長がリセットされちゃう問題です、確かに映画的には何かを乗り越えた際少し成長してほしいところですが、リアルな子供はそういう時にはね、そんなにすぐに成長いかないところは逆に納得できた。個人的には自転車にも乗れなくてよかったかなと。
自転車に乗れるっていうのは、作品の中では割と目に見える成長の一つですね、
うん。でもなくてもよかったかなって気もしました、
うん。
もっとこうしてほしかった感は、特に脚本を自分で書くよ、 自身で書くようになってから顕著になった気もして、あ、脚本も書かれるってことですね。この方もし、もう一回別に脚本家を立てて映画を作ってみてもらいたいなと思いました。
あ、それはあれじゃないですか、細田監督が。あ、そうか。
細田監督自身が脚本を書き始めてってこと、すいません。最後になりましたが、今週土曜日、スターウォーズインコンサートに行くのが楽しみです。お、羨ましい。羨ましい。ありがとうございます、長井君。
はい。
ありがとうございます。
ポッドキャストお願いしますということで。
よろしくお願いします。
ああ、そうですね。
あ、そのもん。
そのもんす。
あら、ゾーンは意外と少ないんですね。
ゾーンは一通あってだけで、まあ、6点3だけです。もうね、僕も見れてよかったな。全然関係ないけど、見終わった後、缶ビール飲んで、いたら、その、鈴木拓さんと、通ってって、その後、全然関係ない、ユザーンさんが来て。
はぁ、う
ん、ユザーンさんが、わーって来て、あ、ユザーンさんじゃないですかって言ったら、おぉ、って今日、なんか、矢野明子さんのライブ見て帰りで、俺この辺なんだよ、つって。今度飲もうぜ、つって、ありがとうございますみたいな、ゾンが、俺のゾンがあったっていうね、思い出がありますけれども、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのコーナーいきます。
はい、
来週のモテデミー作品は何だということで。
モテデミー作品、
すいません。来週のモテムービーは何だということで、はい、来週見ていく映画を決めていくんですが、ですね。モテモテムービーリクエストは、ジャンキーグラマラスさんから一作目は、SPL。
あ、
狼たちの処刑台。
ええ。これ
あの、
ケイチロウさんが、ずいぶん前に、言ってた、映画ですね。
はいはい、監督もね、あったんですけど、言ってましたよ。
監督は、イップマンシリーズでおなじみ、はい、
ウィルソン・イップでしょ、
アクション監督、サモアン・キンポ。主演には、トニージャ。
はい。
なるほど。SPL、狼たちの処刑台。これ、同じ題名の映画なかった。
なんかあったよね。
見たからありますよ。確実に。
狼たちの死刑宣告とか。
狼の死刑宣告、
ね。宣告もありましたよね。あとは、ロンペイさんはリクエストないか。こんなもんすかね、リクエスト。一作で僕たちどうしましょうかっていうとこですね。
いや、俺ね、ちょっとね。
はい。
まあ、今日来たのはちょっと理由があってですね。
はい。
普段まあ、俺はね、特にね、コマキネとか拍手を見てますけど、邦画をなかなか見ないわけですよ。
うん。
ただ、今週はね、邦画がね、話題作結構、ドンと来てるんですよ。
うん。さらに。
いやいや、あのね、まあ、メルマネ書きましたけど、はい、浜口監督の、寝ても覚めても、
ね、
始まりました。
カンヌでも、
オフシアター
に
入選した、
ね、
まあすごいですよ、
うん、
快挙ですよ。
そうですよね。
それからですね、僕と割とまあ世代近いですけど、三宅翔監督の君の鳥は歌える、
はい、
でもタスク君の、
うん、
プレイバックの監督ですね。
はい、
で函館4部作目なんですよね、あれ。
ああ、
熊切さんから続いた。
そうか。
あ、そう、あ、そういうことなんですね。
そうか、あれは4作目なんですね。
4作目。ああ、前作山下監督は。
オーバーフェースですね。
オーバーフェース。で、その前が、
そこのミーティ
でしょ。そこのミーティ光輝く。
で、解体証券が最初で。
一番初め。
そうなんだ。
これがね、2本やってて、
あ、
で、コマキンが今週メルマネで書いた検察側の罪にも見たいし、結構ね、邦画はね、今、いいんじゃないかっていう気がするんですよ。
あと、この時期に出る方がいい説ない、うん、なんか。
しかもね、ちょっとこれ余談ですけど、
はい、
僕のギャングス11月23じゃないですか。
はい、
山下信弘監督の、
はい、
ハードコアって、
ハードコア
の同日公開なんですよ。
あ、はい、そうなんですね。
まさかの、ぶつかってきたっていう。山下さんとこの前山田飲んだんですけど、同じ日だね、つって。しかも編集も同じ人がやってるんで、ビジナントの編集やってくれてる人なんですけど、秋からは結構方が来ますよ。まあ、泣きのショットも来るしね。
ええ、そうですね、
うん。
来週なんで。
ということで、
何来ますか？じゃあ今の中から。
俺はね、じゃあ、まあ、最近会ったばっかりの浜口監督の寝ても覚めても行こうかな。
ああ、オッケーです。
東出くんよかったですからね。
ああ。
聞く時の陣も。
ああ、聞く時の陣東出くんよかったね。
よかった。
めっちゃよかった。俺、ずうずうしく言うともうめっちゃ見直したっていうか、うん、もう素晴らしかったですね。
うん。
あ、俺もじゃあ邦画行こうかな。先週に引き続き高崎グラフィティ入れとこうかな。
あ、本当ですか。
はい。
どうしようかな。俺、でも君の鳥を歌える、
いいですね。
良さげだよね。
で、入れましょう。君の鳥は歌える。
良さげだよね、これね。
で、僕、高崎グラフィティ。
サニーもあるよ。
ああ、じゃあ僕、あ、じゃあ、メジャー担当、サニー、いきます、僕。
うん。おねえさん。
サニーの副題何でしたっけ？
強い気持ち。
強い気持ち、強い。
強い。
山本舞香もね、出てるらしい、ね。
そうだ、舞香ちゃん出てますから。
うん。
で、サニー。
し、あの、知り合いが、もうすぐ見に行って、あの、山本舞香さん、すごく良かったって、言ってました。
あいつ90年代かあるもんな、なんか。
じゃあもう、あの頃にいて、小ギャルでしょっていう感が、すごいよね。
あの頃の多分出会ったら絶対仲良くなってない。お、いいじゃないですか。
そうですね。
久々にすごく、すごい邦画が多い、サイコロになりますもん。
結構ある
んだな。林くんの中に一瞬来て。
あとね、何気にね、アントマン&ワスプってまだ知ってますよね。
そう、アントマン始まりましたね。
うん。俺、韓国で言った話をさ、目の前ちょっと前に書いたじゃないですか。
あ、
で、魔女っていう映画をね、
書いてましたね。
見たっていう、まあ、日本に来るのは多分遅くなるんで、見に行ったわけですよ。で、始まって、見てたら、なんかね、マーベルの予告編長えなと思って、アントマンすげえ長えなと思ったら、アントマン&ワスプで、やはり間違えたと思って、スクリーンを。
え？ああ。
で、急いで出たんですけど、結構ね、その時ね、3分ぐらい見ちゃって。
え、あ、本編
本編、アントマン&ワスプ。
予告編だと思ってたら。
すっげえ面白そうなんだよ。すっげえ面白そうなんだよ。でも、まあ、アントマンは多分日本ですぐやるからいいやと思って。結構秋はね、見たい方が、新作が多いですよ。
じゃあ、サイコロいきますよ。まずは、はい、お便りで来た SPL 狼たちの処刑台。じゃあ、監督。
はい。これ、警長さんの楽しみにしたやつですね。
はい、3!
はい。
寝ても覚めてもじゃ監督。
これ6回
!6! 君の鳥を歌える。
はい。いきますよ。君の
鳥。5! 3人いきます。
5!
ということで、寝ても覚めても、来週のお題になります。
浜口竜介監督。
いやいやいやいやいや。
これね、まあまあ、規模大きくやってんじゃないかな。
うん。
全国41巻で上映してますから。
うんうん、で、だってね、どんなやつか寝ても覚めても。
これね、元々原作小説があって、東出くんがね、多分一人二役なんですよ。
はい、そうだ
ね。顔が違うけど、二人出てきてしまって、まあ人格も多分違うんですけど、
そうだね。
多分それに惹かれていく女性の話だ
と思う。恋愛映画っぽい感じですよね。予告編見るとね。
芥川賞の柴崎さんという方が書かれてる恋愛小説ですね。
これ、みんなのディグっていうね、読者様限定のラジオで語らなきゃいけないテーマを決める必要があるんですが、何ですか？
ああ、これなんだろうな。一人二役映画。
ああ、
いいよ。
ああ、一人二役映画。
いや、
でも、黒沢さんとか、それこそドッペルゲンガー、
そうね。
ちょっと古沢さん書いてるんだよ、あれ。古沢たけしさんが脚本書いて
る。そうなんですか。
ドッペルゲンガーって。
ドッペルゲンガー変な映画で。
あれ以外に何が出てくるのっていう。
一人二役映画か。
でも何やかんや、でも、ちょいあるでしょ。
ミスター・ビーンとかもあるでしょ。
ビーンもあるし。
あと、おー、あれだっけ。もあるよね。まあまあまあ、ちょっと。
まあまあ、細かいのもあるし、リグなんて。こんな映画ありましたよっていうのも含めて。じゃあ、一人二役映画ディグでよろしくお願いします。というわけで、僕らのモテるための映画宣伝メルマガは、毎週水曜日マグマグ、そして木曜日ニコニコチャンネルに配送しております。登録初月は無料なんで、ちょうどこのラジオ聞くぐらいには9月になってますんで、
はい、
まずは無料でご登録して、1ヶ月ぐらい読んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、この後収録するガチ話っていうのが、メルマ読者さん限定で。
限定なんです。で、今日は何が当たりますか？
俺ね、ちょっとね、その辺、渡辺大志くん、ギャングス出てる。彼がその、寝ても覚めて出てるんですよ。で、どうだったって聞いたら、ちょっとね、面白い作り方してるんで、それちょっとガチ話で、
ちょっとポロッと。
ポロッと言いたいですね。そういう作り方、俳優に対するアプローチがあるんだっていうぐらい。
監督目線。
それはでも、結構聞きたいですね。
これはね、面白いんで、来週俺来れるか分かんないんで、ちょっと、ガチ話で喋っちゃい
ます。めっちゃいいじゃないですか。
あと、ギャングスの話も。
ギャングスもね、今、監督自らチラシを配っているギャングスの話もありますけれども、改めまして11月23日に公開されますということで、あとはまあ近いところで言うと、小牧君の泣き虫ショットの奇跡が、
9月7日から。
7日、だから、来週の末ですかね、土曜日、金曜日。
金曜日。
豊田さんも久しぶりだもんね。
そうです
ね、
楽しみ。監督20周年で10作品目っていう。
あ、そうなんだ。
6節目の作品に。
なるほど。
なっておりますので。
あ、そうか、10作品なんだ、まだ。
ええ。
まあまあ、でも監督いるんでね、話すことはいっぱいあるから。まあまあ、ゾンカンのメッセージも、ちょいちょい喋りつつ、その。
あと、最後に、あれですね、来週のメルマガの宣伝になりますが、来週は月の頭の
特集号
で、 どうなってんだ日本。ディザスター映画特集ですね。
災害映画。
来週は。
どうなってんの地球じゃない
地球だ。
地球だ。
いや、今年の夏やばかったじゃないですか。
ね、夏ほんとやばかったですからね。
ディザスター映画さ、見てないやつをぜひ取り上げてほしいんだよね。
確かにな
ぁ。いや、なんかツイスターとかさ、そういうのいっぱいあるじゃん。見てるじゃん、まあまあ。
ね、
じゃないやつを言ってほしい。
いやね、まあまあ見てるんですよね。
だからあえて B 級のやつとか
さ。ディグっていきましょうよ。でもほんとさ、モーションみたいな映画ないのかな。
いや、3.11 以降、うん、日本で多分劇場スルーされた映画多いから。
あー、あ、そうか、海外のね。
DVD とか Amazon とかで調べたら多分出てくる。
なるほどね。うん、あー、それはありかもしれない。
自然災害に。
限定したディグの特集を皆さんで、原稿を
書きますので、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあこの後は、読者様限定の勝ち話しておりますので、そちら読者様よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。